武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせがあります。
武田鉄矢の新しい語り芸をぜひ、ご覧いただければと思いまして。
動画はインターネット上での配信で2月1日スタートです。ご覧いただきますにはチケットが必要です。チケット料金は税込み2200円。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際に会員登録していただきます。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかをお選びください。1月25日月曜日から発売開始です。チケットの買い方など詳しいことは文化放送のホームページをご覧ください。
いろいろね、年明け早々物入りで誠に申し訳ございませんが、しかしこれどうしても見ていただけないと3枚におろせないという特別のネタでございますんで、ご容赦くださいませ。さあ、それでは本題に入りましょう。はい、今週のまな板の上、日本集合論。私の大好きな内田達先生が三島社からお出しになった試作論文集、いろいろこう物事考えてこういうふうに思うんだという一種達人の目でございますね。日本はこうあらねばならないぞというような内田先生の試作の論文でございます、
はい、
この腰帯にこうございます。宣伝文句、
はい、
外来のものと土着のものが共生するとき、私たちの創造性はもっととも発揮される、
はい、
好きだこういうものの言い方、外来とか土着とか共生創造、そういう言葉を並べるとき、私あの日本の知識人の中でこの方最も輝く人だなと見上げるわけでございます、
はい、
タイトルの集合論とは全員集合ではございませんで、あのなんて言いますかね、習うに会うという、
あ、集まるじゃなくて、
うん、集合なんていうかコンプレックスと言いますかね、はい、あの重なるというか合わせ持つと言いますか、
はい、
辺境論でもこの方が繰り広げた日本人論、これはもう他を圧倒するわけでありますけども、この集合論の中でもすごいですね、その構え方が。ユーラシア大陸の脇に捨てられたように浮かぶ小さな弓なりの列島日本、この絶海の孤島は辺境ゆえに流れ着いた文明を、例えば鉄砲から仏像茶碗のかけらまでほとんどゴミのような漂流物を拾い大切に貯蔵し、時にそれを組み合わせて何か新しいことができないか、新しいものが想像できないかと思案試作し続けてきた国、
はい、
こういう辺境で物を大切にするという、物を新しく生み出していくという、こういう想像力が日本人の原動力なんだよと。内田先生の解き方で言うとそういうことになるんですが、非常に納得がゆくんであります。例えばですよ、集合させますよ、これから。
はい。
何を日本人はどう集合させたかは、かなさん、あなた答えてください。
はい。
コーヒーが伝わった。その次に牛乳が伝わった。そこで生まれたものは日本しかない。
コーヒー牛乳？
そうです。
え、日本しかないんですか？
ないでしょう。ミルクコーヒーとかロイヤルミルクティーとかそういうのはあるかもしれませんが、あれだっていいか。とにかくコーヒー牛乳。
へー。
こんなものを考えつくのは日本人だけでございます。
はい、
さあ、それではこれも日本人が生んだ集合の傑作でございますね。カレーとそば。
カレーそば？
そうです。
そのまんまですけど。日本か。
聞いたことないでしょ。
まあ、うん、そうか。
インドのムンバイにあるカレーそば屋うまいよとか。
そうですね、日本ですね。
ですよね。こんな風にしてこう、いろんなものをくっつけていく。で、一番最高の例は、日本人だけだと思われるのは、神様と仏様もくっつけた。これは、八幡菩薩です。
八幡菩薩、
はい、はい、八幡っていうのは日本の土着の神様です。
へ
え、菩薩様は仏教ですよね。
あ、くっついてるんだ。
くっついてます、見事に、
はい、
こういうハイブリッドこそ日本であると内田先生そうおっしゃるわけでございますね。また最近の研究では縄文人と弥生人、これも殺し合うことなくくっついたみたいですよ。私たちの体の中には弥生人と縄文人の血両方が流れてるんであります。こういう異種同士が混ざり合う、そういうことによって日本人は DNA の中に集合したと。 で、内田師範はきっぱりおっしゃいますですね。雑種こそ日本文化ではないかと。雑種と申しますのはちょっと響きが悪うございますですね。雑種と言いますと犬や馬などの血統では値段が落ちるというチープな響きがあるんで、ございますけども、また一方では舶来と言いますと衣服、アルコール等々、バッグ、靴まで外来のものが舶来と称して値段が高いんでございますが、近頃では野菜、果物、これは国内産の方がね、輸入物よりもいいわけで、
はい、
いずれにいたしましても外来と土着が激しく格闘し一体になって日本化した時に強くなる、一体化したものが、
はい
はい、ピュアなものって話が単純なんですよ、
うん、
それじゃ豊かさは生まないというのが内田先生の素晴らしさ。例えば内田師範というのは源氏物語をポンと置きました。源氏物語が外国の人がうっとりするほど優れた物語であるのはどういうことなのか。これは源氏物語の中に日本人の集合、対立する二つのものを合わせてしまうという文学の力があるからで、それが外国の人を引きつけるのではなかろうかと。このあたりから内田達郎先生の日本集合論深く専攻し読み解いていきたいと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
昨日は香菜の前に源氏物語を置きました。これ内田先生がおっしゃってることなん。源氏物語の中には日本人しか思いつかない集合、対立すべきものが同居しているという物語の側面がある、
はい、
独特の表現の仕方。
何と何ですか？
この世とあの世、
うん、
それが同居するんです、
はい、
源氏物語は、
はい、
源氏物語は恋愛物語でしょ、
はい、
ズバリ言えばね、
はい、
その恋愛物語の中に超常現象が出現するんです。ご存知ですよね。
怨念とかですか？
そうですそうです、はい、六条の御息所の生き霊が出現します。夜になると生き霊が体を離れて彼女の憎き恋がたきのところに行って苦しめるという恋物語の中に突然霊の話が出てくる。日本的感性としか言いようがありませんが、こういう物語の作り方っていうのはひっくり返りませんか？
そうか、それは日本独自のものですかね。
シェイクスピアも、まあちょっと霊っぽいものがありますが、ロシア文学の中にもその手のものは出てきません。中国にこういう霊的なものが出てくるとすると、それは怪談ということで出てくるわけで、恋物語の中に、生き霊が出てきて恋がたきを苦しめるというような、
はい、
こういう、相反するものを集合、合わせてしまうという、ミックスしてしまうという日本人の凄さ。コロナは皆さん疫病でございます。
はい、
もう昨年から散々、
うん。
で、そのコロナに対抗するために、日本人がコロナに対して何とかならないかとすがりついたのは、かなさん、アマビエであります。
アマビエでした。
こんな国はないです。
アマビエって他の国では扱ってない？
アマビエ的なものはないです。
へえ。
アマビエ、いわゆる妖怪、江戸時代のそれが忽然と出現して、おじさんが住んでるエリアなんてアマビエ今に貼っつけてやるとこあるよ。
そうですか。
自分で絵描いて。
そこまでは私たちやってないな
とはあなた言うかもしんないけど、アマビエの他にも去年から今年にかけて見てください、映画界と出版界の大盛り上がり、
はい、
鬼滅の刃ですよ。
鬼滅の刃、
なんで物語をあんなに好むのか。あれは人と鬼の集合論なんですよ。
ああ、なるほど、はい。
そして、うん、もう一つ、こう言ってはなんでございますけども、昨年のことでございますね。集合ハイブリッドに関しましては、スポーツ界のヒーローが現れました。全米オープン。 ゴルフではありません。テニスの
方。テニス。大坂なおみさんですね。
大坂なおみさん、
はい、
この彼女こそまさしく日本的集合論の象徴的人物でございまして、うん、お父様はカリブハイチの人、母は北海道オホーツク海広がる根室の人、
はい、
しかも大坂なおみ、あそこでものすごいことをやった。アメリカが揺れましたですな、
はい、
アメリカの中で非常に不幸な死に方をなさった7人の方の名前をマスクに刻んで登場した、うん、何だと思います？これは生き身で戦う大坂なおみさんはコートに現れるとき死者を伴って現れたんです。そうすることによって死者から莫大なるエネルギーを受けたわけです。死者には力がある。そうなんですよ。生きてる人間が力あるだけじゃないんです。死んだ人も力を持つんです。
はい。
それは彼女が大変偉そうに言うようでございますけども、死者を呼び出すという能力を彼女は持っている。
はい。
かあ、この解釈の深さ。
これ徹夜さん解釈。
これは俺ですね。内田先生書いていらっしゃいませんので、
はいはい、
すいません先生、すいません。内田先生すいません。しかし内田師範5本、日本集合論その70ページ70行目にこういうことをおっしゃっておる。大坂なおみさんの姿を思い浮かべながら我が師の言葉を聞いてくださいませ。ひょうたん愛入れざる二原理がその岩にもかかわらず無理やり愛入れてしまった時、淡水と塩水が混じったような汽水域のような文化領域が生成する。原理が純正であるということよりもとりあえず汽水域の方が魚がたくさん取れて上に苦しまない、これが人間にとっては最も優先すべきことではないだろうか。ひょうたん愛入れざる、炭と氷、こういう相反するものが同時にそこにある。そうすると塩水と真水が混じる汽水域のように、海の幸も食えれば川の幸も取れるというようなエリアが出現する。日本人が間違えていけないのは純粋に憧れることだよ。真水がいい、海水がいい、そうじゃない。汽水たれ、ある時刻までは川であり、ある時刻からは海になるという、この発想いいよな。ワックワックしませんか。
カレーそばってことですよね。
あんたね、人が話をここまで広げてるのに、それじゃあ何？大坂なおみちゃんはカレーそば？とにかくお時間いっぱいでございます。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせです。
武田鉄矢の新しい語り芸をご覧いただけたら幸いです。
動画はインターネット上での配信、2月1日スタートです。ご覧いただくにはチケットが必要です。チケット料金は税込みで2200円。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際、会員登録していただきます。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでのお支払い、どちらかをお選びください。1月25日月曜から発売開始です。チケットの買い方など詳しいことは文化放送のホームページをご覧ください。
いろいろ物入りの季節にまたお願いを重ねまして申し訳ございません。どうぞよろしくお願いしたいというふうに願っております。さあ、それでは本題に入りましょう。今週まな板の上、日本集合論が載っております。これは内田先生が普段ねよくおっしゃってることなんでありますが、改めてという、内田先生頭のいい方なんで、集合論を唱えるということははっきり言って世界全体がこの逆を行こうとしてるんじゃないかと、そのことを警戒なさっているんでございますね。まあ調べたいところから話し始めましょうか。かなさん、
はい、
あなたほら村上春樹さん好きじゃない、
はい、
この方すごい方でございましてね、この人はロシア、中国、アメリカ、韓国なんかでも受けてるんでしょ。
翻訳物がね売れてますよね。
なんで受けてんだろうね。
前哲也さんが、うん、彼の文章はすごく翻訳しやすいというふうにおっしゃってました。哲也さん、
はい、それは内田さんからの受け売りもあるんだ。
うーん、
もう一つね、この人の短編さ、 意外と霊的なものが多いと思わない？息子をサーフィンで亡くした母親がハワイのその同じ現場に行って幻を見るという、はい、とどうも息子の霊がサーフィンでまだ遊んでるようだっていう目撃でよ聞くというような話がありましたよね。それから神の子は踊るなんてのも霊的なものを感じるんですよね、
はい、
それが前々日に言った源氏物語における生き霊が登場するというようなことと重なっているのではないだろうか、
はい、
で、そういう物語を作れるっていうのは日本人独特の物語の作り方ではないだろうかと。で、内田師範はこれ本には書いてないと思いますが、世界のいわゆる大国と言われる国がこれからますます俺たちはピュアであるとかそういうことを言い出すと、
はい、
そういう世界に対して日本だけはお願いだからハイブリッドでいてくれと、私たちはいろんな人間が混じり合わないと国として成立しないんだっていうのを小国ながらも主張しましょうよと、大国はみんなピュアなことを言い出すと、そのつまり、その国の政治の主導権を握る人種はこういう人種でなければならないと、この人たちは丸々民族が天下を取るんだみたいなことを言う。で、あと辺境周辺の国々は真ん中に従えばいいじゃないかとかって言い出すと、そういう傾向、いや私ニュースバラエティやってねえから、でもピュアであるとか最初に俺たちがここを作ったとかって言い出す人がいるっていうわけよ。
なんかピュアイコールいいことっていう風に思っちゃってますから。
そうそうそうそう、
はい、
そういう国ってあるじゃん。だってもうある国においてはコロナによって死亡した人が第二次世界大戦を超えた国があるわけだから、あの例の大国はそれはその日本なんかには勝ったかもしれないけど戦争で、でもコロナ戦争では負けたんですよ。一番国にとって大事なものは何か、レジリエンス。頭のいい内田先生はそうおっしゃいます。
レジリエンス、
復元力、
はあ、
回復力があるかどうか、
はい、
同じ国民同士が真っ二つに分けて私はこっちを私はこっちをってわーっと喧嘩する、その傷口が何年も対立したまんまのような大国はもうこれから世界をリードできないんだ、
うん、
何があろうともちぎれた国がその中が復元する元に戻るようなそういう文化を持った国が強いんだ、
はい、
そういう国でありましょうよとおっしゃっているんでございますね、
はい、
強国強い国とか大国はリングコートあるいは土俵を独り占めすることを勝利だと思っている経済ゲーム、そこにただ一国が勝つことのみを考えている。でもそれじゃダメなんだと、これからの世界は共感を人に押し付けるようなそんな息苦しい世界を作ってはいけない。うん、これは俺が言ってんのかな、先生かな、多分俺だなこれな、
はい、
こういう過激なことは。コロナ禍医療関係者に感謝を捧げましょうというキャンペーン、
はい、
しきりにメディアで叫ばれましたよね、
はい、
しかし実は声を揃えてありがとうというありがとうには価値はないのだ、
はい、
お医者さんが求めてるのはそんなありがとうじゃないんだ、それはたった一人の心からの感謝しています、その一言があれば共感は成立するんだ、その一人でありましょうよ、
はい、
こういうことですね。これもしかしたら内田先生言ってないかもしれない80% ぐらい俺が作ったかもしれないけど、俺は内田先生に感謝したい、
はい、
うん、そういうことをいつの間にか俺に作らせている内田先生。
ああ、そうですよ ね
内田先生が書いてもいないことを読んでいる俺、
はい、
これだよね。苦しい。明日はね、書いてあることだけ語りたいと思います。この次また明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
さあさあ、日本集合論でございます、はい、内田先生の言葉を正しくお伝えしましょう。僕がこの本で主張したいのは、集合は社会集団が寛容でかつ効率的であるためによくできたシステムではないかという仮説です。特に日本列島住民は古代から異物と共生することでこれまでうまくやってきたのですから、
はい、
こういう言い方が面白いね。集合は全員集合ではございませんで、習い合うという、二つを抱き合わせするとか混ぜる、ミックスするとかハイブリッドするという、そういう意味の集合でございます、
はい、
氷と炭、川と海、神と仏、獣と人、外来と土着、舶来と国産、そういう二項対立の中に私が師と仰ぎます内田先生はその真ん中に立ちなさいと、
うん、
この内田先生は合気道とレヴィナス、これフランス哲学者でございます、はい、その真ん中に立って研究と言わずに修行とおっしゃっておる。学ぶとか研究するとかではなくて、日本の伝統の武道とヨーロッパの哲学の間に立って修行していると、こう形容なさるわけで、このあたりで私始めたんですね、合気道を、
はい、
この真似っこがいいでしょ、可愛らしいでしょ、このいい年こいてでも惹かれるものがあったんで、ありますね、これかな、本当面白いんだよ、
はい、
つまんないことがすっごい引っかかってくるの例えば釣り革の握り方とかね。
え？どういうことですか？
釣り革って握ってみ？架空の釣り
革。最近ちょっと握ってないんですよ。
ああ、そうかそうか。
コロナのこともあって、ちょっとこう人差し指引っ掛けたりとか。
今コロナがあるんでね。
はい、しますね、うん。
すごく揺れますよね。人差し指だけで引っ掛けるとね。うん、
揺れます。
あんまりこう揺れない握り方ってわかる？
4本の指を上に乗せて、
あるいは人差し指外して3本でも。
3本？
大丈夫だよね。
まあ指は多い方がいいのかなと思いますけど。
まあ3本なら3本で握る。何が違う？指の本数違うけど、手のひらに力を入れるとき、
はい、
手のひらに力を入れろって命じているのは小指なんだよ。
え？小指はそんな、うん、そうですか、
うん？人差し指と親指で輪っかを握ってごらん。
はい、
あんまり力入らないだろ。ところが小指から3本を握ってごらん、端3本、ほら力入るだろ。
ああ、確かに言われてみると
面白いだろ。
小指なんですかね。
小指が指導してるんだって。
そうなんだ。
こっから連想してまた面白いとこ行くんだ、
はい、
今人差し指と親指で握るというのと、小指薬指中指で握ると、右と左を分けたが、これを両方合わせて道具を握るスポーツがあるんだ。
あ、アーチェリーじゃない、弓矢？え？違う。
まあそれもあるかもしれないけど、ま、もっとわかりやすいのは、
なんだ？
ゴルフだ
よ。ゴルフ？
ゴルフが持っている難度の高さというのは、右手と左手が違う指で握って一本の道具を握っているところにあるんだ。
はいはい。あ、はい。
で、一番重大なことはどうも小指の使い方らしいんだ。
それ昔ゴルフの先生に言われました。
言われた。プラス合気道で指導を受けるとき、いつも俺手のひら叩かれるのよ、
うん、
小指が伸びてない。合気道では敵が握ってくるっていう瞬間に小指を立てるのを拝むように、
はい、
そうすると力が抜けて自在に動くことができるんだって。小指に力が入ると腕に力が入って肩が動かなくなる。小指を伸ばすと動くんです、はい、ほらほら、
はい、わかります、
わかるでしょ、
はい、
こういうことを思想の上で行き来してらおい、
聞け、今ちょっと
ずっと握ってますよ、なんか幻を
小指に、はい、
でも、はい、それすっごい面白いと思わない？そういう体の使い方、小指を伸ばすという肩の使い方をしないとダメですよというような、こう思想とも運動理論ともつかないところを行き来するという、まあそのそういう、まあ、修行というような心構えと体の構え方から 集合論というのを考えていきましょうという、うん、これはやっぱ内田先生らしい思いつきですね。言葉の習慣、
はい、
これほど毎年毎年新語流行語なるトレンドが押し寄せる国はないと。
あ、そうか、海外ってどうなんだろう。
あることはあるでしょうが、毎年は出てこないよね、
はい、
これがだってかなあれですよ、江戸時代からあるんですよ。
新語流行語ですか。
うん、その誰かが勝手に言葉作っちゃう、それピンとこないか。
江戸とかだとなんだ。
え、
江戸だと何ですか。
江戸だと浅草海苔を作ってる職人さんが吉原に、うん、浅草海苔が乾くまで見物に来るのさ、
はい、
浅草海苔をこう竹のあれに、
はいはい、
伸ばして乾くまで待つん、はい、時間かかるから。それで浅草だから吉原来てお女郎さん花魁さんの顔を拝んで帰るのさ、
はい、
いやもう上がりはしない、見ていくだけなんだよ、うん、それでお女郎さんがその海苔職人に向かって吐いた言葉が、また冷やかしに来やがった。
冷やかし、
海苔が冷えるまで遊びに来たってんで冷やかしっていう。
へ
え、これも新語流行語でございますが、明治以降も続くんでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。今朝の三枚おろしスピンオフ企画、武田鉄矢語りおろし、漢字を解きし物あり、動画配信のお知らせがあります。
武田鉄矢の新しい語り芸をぜひ楽しんでいただければと企画いたしました。
動画はインターネット上での配信で2月1日スタートです。ご覧いただくにはチケットが必要です。チケット料金は税込み2200円。チケットピアウェブサイトからお申し込みください。その際会員登録していただきます。お支払いはクレジットカードまたはコンビニエンスストアでの支払い、どちらかお選びください。1月25日月曜から発売開始です。チケットの買い方など詳しいことは文化放送のホームページをご覧ください。
3枚おろして声でできるんですが、今度の新ネタはどうしても皆さんに見ていただけないと語れないというネタでございまして、
はい、
まあその分だけ料金など取りまして誠に申し訳ございませんが、手間暇かけて頑張るつもりでおりますんで、よろしくお願いいたします。さあ、それでは無料の放送頑張りましょう。はい、昨日は日本の言葉の中で新語流行語がという、
はい、
明治に入ってからも日本は外国語をどんどんくっつけちゃう、
うん、
旧制高校生たちが作った言葉、
はい、
バックシャン。
バックシャン、
はい、これは英語のバック、シャンはドイツ語でございます。
え、シャンってドイツ語。
そうです。後ろから見ると綺麗というんで、はい、バックシャン、
はい、
それからゲルピン。
ゲルピン、
ゲルピンは知らない
な。あ、知らないです。
金欠のことですね。
ゲルピン、
はい、ゲルはドイツ語でお金のこと、
は
あ、ピンは英語でピンチのこと。
へ、
それを2つ合わせてゲルピン、金欠のこと。だから内部構想は日本の内というのと、ドイツ語のゲバルトで内ゲバ、
はい、
これは我々の青春の頃、それといろいろ政府が経済を止めるなで頑張っておりますが、
はい、
ドタキャン、
ドタキャン、
あれ土壇場でキャンセルしたっつんで、
はい、
ドタキャン、
うん、
こうやって考えるとすごいでしょ、
はい、
夏目漱石の三四郎という、名作がございますが、その中で英語をいかにうまく訳すか、日本語で、例えばイギリスの文学の言葉として出てまいります。 Please akin to love、 これは訳しますと、憐憫は愛に似る、
はい、
憐れむことは愛に似ている、
はいはい、
これが気に入らない夏目漱石さん、
はあ、
もっとうまい言い方はないかつんで、憐憫は愛に似る、なんと訳したか、
はい、
かわいそうた惚れたってことよ。
おー、いい役ですね。
これはいいね、
うん、
かわいそうだな、あの女って、と寅さんが言っているように惚れたことなんですよ。
はい、
これはね、もうほんと身につまされますね、この一言は、
うん、
かわいそうに見えたんです私もね。だから一緒になろうなんて言っちゃったんですよ。よーく見てごらん、かわいそうでもなんでもないよ。この人は俺から離れちゃうときっといろんな辛い目に遭うんだ、 俺が支えたい。支える必要はなかったんです。強い人でした。本当に一人で生きていけます。そういうあれがね、男どもに結婚しようとかって一生守るよとかって言うんでございますね、
はい、
誰とは申しませんが、政治家の中に本当に英語の好きな方がいらっしゃいますよね、
はい、
去年流行った言葉でありますが、ロックダウン、
はい、
ステイホーム、
はい、
ソーシャルディスタンス、
はい、
こういう言葉をポンポンお使いになります、はい、それじゃつまらんと、漱石先生だって一生懸命訳したんですから考え直そうというんで、私はロックダウンを都市封鎖、ステイホームは閉門蟄居。
閉門蟄居、
浅野匠の神みたい。閉門蟄居と仰せられるか、この浅野家をっていうような感じでいいじゃないですか、
はい、
ね。そしてソーシャルディスタンスはまあ言いました、まあ、
まあね、
まあいい、うん、はい、こんな風にこうやっていけばいいんじゃないかなと、
はい、
さあごめんなさい、この本の集合論、
はい、
この内田達先生のこの中でです、かなさん、
はい、
ものすごく不思議なことを内田先生が語り始めているんでございます、うん、なんで内田先生こんなことをお書きになるのか、
はい、
私はようわからんのだが、何か深いお考えがありそうで、ちょっとこれ今勉強しておりますんで皆さん待っててちょうだいね。
あ、はい、
皆さん安彦義和さんっていう方ご存知ですか？
安彦義和？
漫画家です、
はあ、分かんない。
一世を風靡した方。
何書かれた？
ガンダム。
ああ。
この人の作品で虹色のトロツキーという漫画があるんです、
うん、はい。
これは1930年代のことでございまして、侵略して日本帝国が作った中国東北部満州国で密かに進められた国家戦略、フグ計画を激画化したもの。なんでフグ計画なのかよくわかんないですけど、とにかくそういう計画があったらしい。それはこの安彦さん以外にも私ちょっと聞いたことがあるんですが、俺それデタラメかと思ってたのよと。本当にあったらしいんだ、
うん、
これ嘘のような話ですが、本当に歴史はそっちの方に触れそうになったという話でございます。一番いいとこだな、ごめん。
何やら全然わからないんですけれど。
これはね、俺もね、ちょっと話すのドキドキするぐらいの。これを突然日本集合論の中で内田先生がお話になってるんですよ。
はい。
これ来週ということにしましょうか、ね。時間がかかりますんで。とにかく1930年代、中国東北部満州という国を日本が作りまして、そこでとてつもない秘密工作が進んでおったという話でございます。それを漫画化してあるんでございますが、
はい、
この続きは来週開始したいと思います、はい、この次また来週のまな板の上で、はい。